南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、法悦の日々の447ページの、御衣並び単絵御所ですね、一絵御所、御衣並び一絵御所ですね、じゃあ一緒に読みますね、はい。御衣並び一絵御所にのたまわく、御衣の布並びに御人へ旅将来おわんず、千百びくにと申せし人は、生まれさせたまいて御衣を立てまつりたりけり、成長するほどに次第にこの衣を大いになりけり、後に雨とならせたまいければ、法へとなりにけり、ついに法華経の座にして奇別を授かる、一切衆生危険如来これなり、また法華経を説く人は、乳はニンニクへと申して必ず衣あるべし、物誰と申す者一つなれども植えぬれば他となり、竜は小水を大雨となし、人は小火を大火となす。衣、片びらは一つなれども法華経に参らせたまいぬれば、法華経の文字は69384字、一字は一仏なり。御衣の布と一重を賜りました。千百びくにと申す人は、お生まれになった時から衣を身につけておりました。やがて成長されるにつれて、この衣は大きくなり、後に出家して比丘となられますと、今度はこの衣が法衣となりました。そしてついに法華経説法の枝に連なり、成仏を約束され、一切衆生危険如来の名を授かりました。そもそも法華経を説く人は、この法を正しく授持して、どのような法難にも耐え忍ぶ心構えを必要とするために、これを乳はニンニクへと言って、必ず心にこの衣をつけなくてはかないません。物の種は、はじめは一粒であっても、蒔いた後には多くの収穫が得られ、竜は少量の水から多くの雨をもたらし、人は小さな火種から大火を起こします。衣、片びらは一くだりですが、法華経に供養なされましたので、法華経一字が一仏ですから、69384文字と同じ数の仏様に供養されたことになるのであります。御衣並び一絵御所ですね。先回のね、先月のね、昭和宗 と話がとってもこの似てるんですよね。それで、千百比丘尼、千百比丘尼というのはですね、鮮やかに白いというこの意味ですね。鮮やかに白い、千百比丘尼、比丘尼ですから女の人ですよね。尼さんということですよね。でこの人はですね、お釈迦さんのですねこの弟子で、別名ですね、この千百と同じ意味で白杖比丘尼、白杖比丘尼っていうふうにもこの呼ばれているこの人なんですね。それで、後のところに書いてあるところの一切四乗危険如来、これは法華経のですね漢字本第13、この法華経を信じ修行し学び、人々に釈伏する者にはその必ず命に及ぶ災難が襲ってくるんだということがこの書かれてある。大聖人様が松葉ヶ谷の草庵で勝手の弟子で大聖人様のもとから離れていったこの坊さんがですね、大聖人に馬乗りになってこの大聖人のこの額をこのお経のこの経巻の真ん中は木の棒でできてますから、その経巻でこの大聖人様をこの何回も打ちつけたと。それがこの瞬間大聖人様が見た時にその法華経の漢字本がこの書いてある経巻だったということがこの御書に書かれてありますけれども、その漢字本の中にですね、漢字本第13の中にこのお釈迦さんはですね、お釈迦さんを産んでくれたお母さんはですね、お釈迦さんを産んだ産後の肥立ちが悪くてですね、そのお釈迦さんを産むために自分の実家にこの里帰りするその旅の道中の途中でそのこのお釈迦さんを産み落としてこのしまったんですね。それで産後の肥立ちが悪くてですね、それで、亡くなってしまうんですね。亡くなってしまう。で、お釈迦さんのお母さんの妹がですね、そのお釈迦さんのママ母、育ての母親となってくれて、それでお釈迦さんのお父さんとそのお釈迦さんのお父さんの後添いにこのお母さんとしてなってくれるわけですよね。だからお釈迦さんはお母さんの顔を知らないわけなんですよね。その育ての親ママ母がですね、その悪いママ母じゃなくてとってもお釈迦さんのためにこの尽くしてくれた、そのお母さんが、今度はお釈迦さんが出家した後ですね、お釈迦さんのお父さんが亡くなるんですね。で亡くなった時にこのお母さんは、育てのお母さんはこのぜひこのお釈迦さんのもとで出家をさせてくれっていうことを頼むわけです。でその女の人の出家者はそれまでその一人もいないんですよね。だからお釈迦さんの仏教教団の中の女性の出家の第一号がこの自分を育ててくれたそのお母さんということなんですね。これが摩訶波若波罪比丘尼というこの名前で、この出家するわけなんですね。それで、この漢字本の第13で 初めてその女性として初めて出家して、かつ女性として初めて仏になる約束受記をこの得た人がこのマカハジャハナイビクニっていうことなんです。でこのマカハジャハナイビクニが未来にこの法華経の信心修行していけば必ず一切衆生危険如来という名前の仏になりますよっていうふうにお釈迦さんから仏の名前をいただいたということなんです。この一切衆生危険如来の過去世の姿が千百比丘尼ということなんです。千百比丘尼、ここに書いてあるところの千百比丘尼はマカハジャハダイ比丘尼がこの仏になって一切衆生危険如来になる、その人の、自分お釈迦さんの育ての母親の過去世の姿がこの千百比丘尼ということなんですね。だからそういう徳でもって功徳でもってこの女性として初めての出家者として初めてのこの仏になることができたということなんですよね。この間アメリカでクリントンとトランプのあれが、まあ、まるで日本のことのように朝から晩までね、何日も何日もやってましたけどもね、クリントンがダメになってね、ガラスの天井が、破れなかったとか言って、ガラスの天井って何の話してんのかなと思ったら、この透明でこの突き抜けていけそうだけども突き抜けていけないっていう、女性のとして初めての大統領になれなかったことをそのガラスの天井というふうにその言うんだって、後で聞いて、へえそんなガラスの天井って言うんだと思ってびっくりしたんですけども、女性初の大統領以前の問題ですよね。女性で初めて出家をして、で女性で初めてその仏になった、それも10代弟子に連なって仏になったということは、もう大統領になるどころのこの話じゃないぐらいそのすごいことなんですよね。それこの人が女性として仏になるっていうことは、全部のこの女性の成仏っていうことがそこにこの認められたと同じその意味をこの持つと、つまり法華経は男女の性別っていうものを持たないっていうことなんですよね。それどころか流女の成仏っていうのはもう相手が流ですから、畜生の成仏、それからそれまで法華経で説かれなかったところの悪人の成仏の台場だったアジャセ王の成仏、これが全部この法華経の中にこの説かれているわけですよね。だから人間や他の動物は地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏という十戒の命の地獄界というどうしようもない命というものを抱え持ってるけれども、誰でも仏になることができるということがこの示されてやるということなんですよね。ほいでこの千百比丘尼はね、生まれた時からねこの鮮やかな白いその着物を着て、その生まれてから死ぬまで洗濯しなくていいよね。洗濯しなくてもいい、ずっとその体にで、体がこう成長して大きくなってくると着物もこの大きくなっていくとね。それでその普通の俗人だった時には普通の服で、出家したらそれが袈裟衣に変わったって言うんですよ。すごいですよね。すごいことですよね。でそれは何でかって言った時に、仏がですねこの千百比丘尼は生まれてくる前にこの白い着物をですね、過去世に仏にこの白い衣を供養したその功徳によってこの千百な衣を着て この生まれて、そしてかつその功徳の縁によって女性として初めて出家をすることができたんだということを、この仏がこの千百比丘尼自身はなんでそうなってるのか分かんないんだけども、仏がそのことを解説して、その他のお弟子さんたちに、この人は過去世にこうこうこういうことをしたからこうこうこういうふうになってるんだよということをこの説明したということが、その経文の中においてこの示されてこのいるわけなんですね。もう亡くなったんですけどね、前皆さん方にも話したことあるんですけどね、宇都宮にね、宇都宮町にね、村上珠義さんっていうこの昔漁師をしてた人がいるんですよね。でその昔漁師をしてた時にね、その客船からね、その投身自殺した神戸のそのなんか大きな会社のこの社長さんのその奥さんが、どういう理由か分かんないんですけども、その投身自殺をしたらしいんですよね、この航行している船からね。でそれをですね、そのたまたまですね、その村上珠義さんがこの仕事中にですね、その亡くなったその奥さんのこの遺体をですね、その海に漂っている遺体をこの発見してですね、それでそのすくい上げたんですね。それでそのまあ警察が調べてですね、この人の身元はこうこうこうだということで、それでその神戸の人からですね、その丁重なそのお礼をこのいただいたんだそうです。でその人はその後漁師を辞めて、その漁師の船の燃料をこの売る商売にその変わったんですけども、その4人かな、子供が、小さな子供4人を抱えて、その漁師は燃料を使わないと船が動かない代わりに、にもかかわ燃料がなきゃ船が動けないにもかかわらず、その駆け売りで、その全然そのお金をその払ってくれないような輩がそのいっぱいいるんだそうですよ。それでその油は売れるけれども、その金は入んないという生活が非常に長くてですね、すっごいその貧乏でその苦労したらしいんですよね。だけども自分がもう本当に困ってどうしようもないという時に、必ず助けてくれるその人が、その入れ替わり立ち替わりこの現れてくれて、その生活がもう、まあ、例えば会社がこの潰れるとかいうようなことなしに、そのずっとこうしのいでその商売を全うすることがこのできたんだそうですよね。でその人はもう全くその、まあ、ここにも元気だった時にその奥さんと一緒にお参り、このお香の時とか、あの宇都宮からお参りに車運転しない人でしたから、バスに乗ってそのお参りされてたんですけども、そのある時そのこの知り合いの人がですね、なんか知んないけど、そのあんたの後ろにそのいつもなんかこの女性のこの姿が見えるんだけども、そのあんたそのなんかその昔そのしたことがなんかあんのかというふうにその言われて、その珠義さんはそんなもの見えないから、気持ち悪いことを言うのが気持ち悪いのことを言うのがいるなっていうふうにその時思ってたんですけども、あれ、ひょっとしたらその助けたその女性のことをその人は言ってるんじゃないかなっていうふうに、その後々 その、まあ、感じたというか、その思い出したと。だから自分は助けてやったということも、もうあんまりその自分の自慢話みたいに話をするということも、その全然なかったわけですよね。ほいでもう全くその玉吉さんという人は、もう自分のそういう苦労してきた愚痴を全く言わない、そのもうひょうひょう淡々とした、その冗談ばっかり言ってる、その本当にそんな苦労してきたと思えないような、その温かな人なんですよね。でそういうそのことをがもう人生の中で何回も、もうこれでダメじゃないかっていうようなことが何回もあったんだけども、その本当に入れ替わり立ち替わり、そのいろんな人にその局面局面でその助けてもらって、それでそののんびりした気持ちでその今まで生きてその来れたんだと。だから振り返った時に、ああやっぱりその亡くなったとはいえ、その人を助けたことによって、その会社の、まあ、社長さんもその家族の人たちもその助かったっていうことが、それからの人生にですね、そういう面で今度は違う人から助けられるような、そういうことになったのかなということをですね、このまあしみじみ、私に話してくれたことがそのあったんですけども、その玉吉さんに限らず私たちは、自分がそのなんていうんですかね、この功徳を積んだその人からの恩返しとかじゃなくて、そのことがまた一つの原因になって、その違う人からその助けてもらうということが、人間の人生の中にはですね、そのあるんじゃないかなということをその思うわけなんですよね。だから着物を着て生まれてくるなんていうことはありえないことなんですけども、そういうその功徳っていうもののこの巡り合わせ、そのことをこの仏はこういう話の中において、その私たちにその教えてくれてるんじゃないかということなんですよね。でそのことを通して大聖人様は、法華経を説く人は乳はニンニクへと申して、必ず衣あるべしというふうにこう示されて、つまり法華経を説く人ということは坊さんだけじゃなくて信者さんも、釈伏をして人にこの仏法というものを、自分はこういう教えを信じてるんですよ、こういう教えを信仰した方がいいですよということを、この説く人、信仰している人はみんなこの法華経を説く人ということになりますね。この人は乳はニンニクへと申して必ず衣あるべしとですね。乳はにして柔らかく和やかに、ニンニクの衣というものを心に着てなきゃいけないということなんです。だからいつも皆さん方に言いますけども、信仰している人はまず嫌なことがあった時に根蓄しようと、あだを取ってやるということじゃダメなんですね。自分はこういうつもりで行ったんだけども、ああこういうふうに取られたなと、残念だなと、あ自分にもちょっと言い方に間違いがあったのかなと、いくら正しいことであっても腹を立てるような言い方をしたのかなと、次は気をつけようというふうに、自分自身の方がそのことで、要するに学ぶっていうものを、学ぶっていう気持ちっていうものをこの持たなきゃいけないということなんですよね。そうやって考えると、創価学会のこのその最初の段階の釈伏っていうのは、乳はニンニクの衣なんていうのは全くないですよね。信心しなかったら罰が当たるぞと、信心しなかったら病気になるぞと、信心しなかったら今ここの家から自分の家へ帰る時に事故に遭うぞとか言って、全然、柔らかでも和やかでも耐え忍ぶとか、そういうような全くその気持ちなく、攻めて攻めて攻め抜いて、このそれが釈伏だというようなその考え方だったんですけども、大聖人様が
対難しかど湘南数知れずっていう、その対難を受けても、それがどんだけ冤罪であっても、それを受けて、それを自らの法華経の行者としての罪障消滅と、そのことによって、そのことの縁によって、その自分を迫害する者もこの成仏の道というものを歩むことができるんだというふうに考えられた大聖人様の生き方というものと、かつて創価学会がやってきた釈仏というのは全然その違う方向に向いているということが言えるわけなんですよね。だから耐え忍ぶ、柔らかに和やかにということは、まず一番に感謝をする、憎しみじゃなくて愚痴じゃなくて、まず感謝、そのまず感謝ということのこの姿勢というものが、この信仰者というものにとって最も大事なことなんだということをこの示されているわけですよね。坊さんだけが衣を着ているというんじゃなくて、信仰しているものはみんなこの乳和ニンニクのその衣ですね。まあ簡単に言えばニンニクの衣ということを言いますけれども、正しい法というものを伝えるときに、その正しい法というものを素直に聞いて感謝してくれる人は誰一人としていないと。必ず怒り、必ずこの恨みに思うと。そのことに耐え忍ぶということが、この法華経の信仰者の道なんだということを、このニンニクの衣というふうにこの言うわけなんですね。物種と申すもの一つなれども、上塗れば他となりと、ね、この大根の種でもね、豆の種でもね、このいっぱい収穫したいからって10個も20個も撒いてもね、同じところからギャーッと出てきたら成長しませんからね。だからこの種をまくときね、この穴開けてね、一つとか二つぐらいずつこうやってまくんだけど、自分でまきながらね、こんなんで大丈夫かなと思ってまくんですけども、出てくるとぐわーっとこうやってね、大きくなってね、前ね、モロヘイヤのね、モロヘイヤのネバネバが体にいいって言ったもんでね、モロヘイヤやってみようと思って、モロヘイヤね、こう植えたんですよ。干したらだんだんだんだん大きくなって大きくなって、葉っぱどんだけ取ったってね、毎日毎日いくらネバネバがいいって言ったら、毎日毎日あんなもの食べれないなと思うぐらい、このもう木みたいになって大きくなってできてね、モロヘイヤ次の年ね、もういいやと思ってもうやめましたけども、本当にもう最初はね、もう界隈ヘロヘロのこのものがああいう風になっていくんだなと思って、すごいなと思って、だからたった一つもの種がですね、カーってこうやって大きくなって、このたくさんの実をこのつけると、また食べられる葉っぱをですね茂らしてくれるということですよね。米だってそうですよね。米だって、まあ米の稲穂がその一本に何粒ついてるか数えたことないですけども、農林水産省の人は数えるんでしょうけども、数えたことないですけども、こうやって重たくなってこうやってこれ垂れ下がっている姿を見るとですね、まあ100以上は絶対あるだろうなというふうに思うんですけども、一粒ですよね。たった一粒で次の未来につなぐ命っていうものがまた100粒200粒っていうふうにこのできていくわけですよね。だから私たち自身のこの一粒の乳和ニンニクのこの耐え忍んで、この南無妙法蓮華経の法というものを伝えていくという一粒の種が、もう種の段階でその 芽を出してこの成長していくっていうところには耐え忍ばなきゃいけないことがいっぱいあるわけですよね。この乳和ニンニクのこの種っていうものが未来に100粒200粒っていうふうにこの命っていうものをこのつないでいく、その実った種をまた撒けばまた100粒200粒っていうものがですね、この出来上がっていくということですよね。これを物種と申すものを一つなれども植えぬれば他となりと 言うんですね。流は小水を大雨となしですね。昔の人は流がねこの雨を降らすというふうに考えてましたから、だから流がこの海から出てギューッとこの上り流でこの天に上って、それでその雨を降らす。流自身は水を持ってませんから、だから小さなこの少しのこの水分を大きなこの雨のこの量にこの変えることが流はできる、そういう力を持ってるんだというふうにその昔の人たちはその考えてたわけですよね。それから人は消化を対価となすとですね。最近みんなマッチ使わないですから、僕らちっちゃい時にはもうね、冬の学校の図工の時間に、火の用心のポスターを書きましょうとか言ってそれとみんなマッチ一本火事の元とか言ってましたけど、今はもうみんなライターになってますから、みんなマッチ一本火事の元ってあんまり言わないか分からないですけども、もう本当に小さなこの火を自分が軽率に考えて舐めてかかっていると火事になってしまうとですね。いまだにこのネタバコでその火事になるというケースが多いっていうふうに言うんですけども、タバコを吸ってる人はこんな小さな火がですねその火事になるなんていうことは誰も思ってないんですよね。このぐらいのことはって思っている。ご法然のろうそくの火でもですね、線香の火でもですね、このぐらいのことはと思ってそのいるとですね、それが大変な事故につながるということがこのあるわけですよね。線香だってこうお墓に行ってやると分かると思うんですけども、この束になっていると火がボーッとついちゃって、この消そうったって消せないですよね。そういうようなこの線香の小さな火であっても、その風が吹くことによってその枯れ草を燃やしてその火事になってしまうということがですね、現実にこのあるんだと。だから本当にその物事ということはその分からないんだということをこの言ってるわけなんですね。衣片びらは この人への白い大聖人様が着られたところのこの白衣ですね。片びらは一つなれども法華経に参らせたまいぬれば、法華経の文字は69384字、一字は一仏なりと。だから一枚この法華経のためにあなたがこの着物を供養したということは、69384枚供養したことと同じなんだということなんですね。69384字っていうのは覚えておいた方がいいね。法華経は69384字でできていると。覚えたからって何も得はないですけども、あでも69384文字でこの法華経っていうものが、法華経の尊さっていうものがこの表されてるんだなということをですね、この自分も自覚をし、また人に話をするときにもですね、69384字ですね、69384字っていうのを御書の中でこの再三その私が読みますからね、そうかと思ってね。で信者さんに話しするときにも、私たちが持っている御書がだいたい1600ページありますから、御書の1600ページの中のどこにも方法がいいとは書いてありませんとか言って、その1600ページっていう御書は何文字か分かりませんから、このページ数でその表現するようにこのしたんですけれども、それだけ膨大な、みんな一々悶々是心仏っていうふうに69384字、一々悶々 是神仏っていうふうにこの表現されてるんですね。いちいちの悶々はこれみんな心仏なりということなんですね。いちいち悶々是神仏、まあ、それがそのこの覚える言葉のこの調子になってるわけですよね。いちいち悶々是神仏。この法華経の中にはですね、皆さん方が私たちが読んでいる経文の中にも毒っていう字もあります。毒っていう字ね、毒っていう字が仏じゃなかろうと思うか分かんないですけど、この毒も薬を表すための毒ですから、だからこの毒っていう字も仏なんですね。一文字一文字もみんな十戒五愚ということなんです。一文字一文字みんな十戒五愚の仏だということなんです。私たちも十戒五愚の仏ということなんです、ね、仏界を中心にして生きれば十戒五愚の仏、地獄界を中心にして生きれば十戒五愚の地獄ということになります、ね、だから私たちは一辺の題目によって69384字の要が南無法蓮華経ですから、一辺の題目を唱えれば法華経全部を読んだ功徳と同じだということなんですね。だからそういうその心を持ってこの信仰というものをこの大切にしていかなきゃいけない。一辺の題目を唱える、また信ずる自分が軽んじちゃいけないということなんですね。